広報広島市民と市政です。ここでは市政に関するさまざまな情報をお伝えしています。では令和5年2023年6月15日号第1部をお届けいたします。皆様こんにちは。お変わりなくお過ごしでしょうか。6月が旬の食べ物にオクラがあります。水に溶けやすい水溶性食物繊維のペクチンには血液中のコレステロールを減らし血圧を下げる効果があります。また体内の塩分を排出するカリウム、骨を強くするカルシウムも含みます。ただ他の野菜に比べて傷みやすく冷気や湿気が苦手なので購入後は新鮮なうちに食べてください。では内容についてのお問い合わせ先です。広島市役所広報課、電話 504-2117、 市役所代表電話は 245-2111、担当課へは各課直通番号をご利用ください。ファックスは 504-2067 です。市役所あれこれ便利電話教えてコール広島は 082-504-0822、 ファックス 082-504-2121、 年中無休で8時から21時です。声の担当は浜本と山田です。では最後までごゆっくりお聞きください。目次、喉が渇く前に水分取ろうね。熱中症を予防しましょう。ファミリーサポートセンター、住民主体型生活支援訪問サービス、広島市価格高騰重点支援給付金、新型コロナウイルス感染症、子育て世帯生活支援特別給付金を支給、3つの和食を実践しましょう。平成30年7月豪雨災害犠牲者追悼式の開催と献花台の設置、ウェルカム G7 広島サミット第12回、毎月第3日曜日は広島サンデー、暮らしのガイド、目次終わり。熱中症を予防しましょう。熱中症の主な症状、めまい、ほてり、手足のしびれ、頭痛、吐き気、嘔吐、倦怠感、高体温、失神、意識障害、痙攣など。熱中症かなと思ったら、水分塩分を補給、涼しい場所に避難する、うちわなどで仰ぐ、首筋や脇の下、足の付け根などに濡れタオルや保冷剤を当てるなどして冷やす、意識がないなど症状が重い場合は救急車を。子どもと高齢者は特に危険。熱中症とは高温多湿な環境にいることで体内に熱がこもった状態のことを指します。子どもは感染などの体温調節能力が未発達であり、高齢者は体温調節機能が鈍くなるため発症リスクが高まります。子どもと高齢者は特に注意が必要です。熱中症を予防するために次の対策を意識して行動しましょう。市ホームページのページ番号は1643023です。熱中症を予防するための対策、こまめな水分補給、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給を。大量に汗をかいた場合は水だけでなく スポーツ飲料などで塩分も補給。暑さを避ける。屋外では日傘や帽子を活用。直射日光を避け、日陰を選んで活動を。室内ではブラインドやすだれなどで直射日光を遮り、冷房などの空調設備を利用。涼しい服装に。通気性や速乾性が良い服を選ぶ。暑さに備えた体づくり。日頃から適度に運動し、汗をかく習慣を身につけることで、熱中症にかかりにくい体を作る。日頃の体調管理。寝不足や二日酔い、風邪などの体調不良時は、熱中症にかかりやすいので、体調管理に気をつける。水分補給、水だけでは危険な場合も。大量に汗をかくと体液量が減る。その時、水だけを飲むと体液濃度が下がる。そして体液濃度を戻すために水分を出す。こうなると脱水症状の恐れも。体の水分、体液にはイオン、電解質が含まれています。水やお茶だけを飲み続けると、体液の濃度を一定に保とうとする体の働きによって、過剰な水分を汗や尿などで体の外へ出してしまいます。汗を大量にかいたときは、イオン飲料やナトリウムを含んだスポーツドリンクなどで失った成分も補いましょう。SDGs、持続可能な開発目標。この記事は主に SDGs の3、すべての人に健康と福祉をのゴールの達成に役立つものです。この記事の問い合わせ先は健康推進課、電話 504-2290。 喉が渇く前に水分取ろうね、でした。ファミリーサポートセンター。ファミリーサポートセンターは、子育てを地域で相互援助する組織です。問い合わせは、ファミリーサポートセンター事務局、健康科学館内、電話 246-4455、ファックス 246-9109 です。仕事で遅くなる日の保育園への子どもの迎えや預かりをしてほしい。どうしても出かけなければならなくなり、子どもを預かってほしい時などに、子育ての援助を受けたい人、依頼会員と、援助を行いたい人、提供会員で支え合います。提供会員は有償ボランティアです。一日の援助活動の終了後、依頼会員が提供会員に費用を支払います。活動時間と時間あたりの利用料金。月曜日から金曜日の午前7時から午後7時は1時間700円。土曜日、日曜日、祝日、休日、上記の時間帯以外は1時間900円です。2人目からは半額。利用の際は会員登録を。いずれも広島市に住民票がある人が対象です。依頼会員の登録。対象は0歳から小学校6年生の保護者。持参物。会員になる保護者の顔写真2枚。縦3センチ×横 2.5 センチ。本人確認書類。申し込みはセンター事務局か区地域子育て支援センターへ。事前予約が必要です。申し込み時に40分程度の説明があります。提供会員の登録。対象は20歳以上で、子育ての援助活動に理解と熱意があり、9月に開催予定の4日間の講習を受講する人。両方会員の登録。依頼会員も講習を受講することで、 援助も行う両方会員になれます。事前打ち合わせを行います。登録後、依頼会員は事務局から紹介された提供会員へ連絡し、打ち合わせ、マッチングを行います。マッチングでは子どもの状況や援助してほしいことなどを確認し合います。炊事、掃除、洗濯などの家事援助はできません。詳しくはセンター事務局か区地域子育て支援センターへ、区地域子育て支援センターの電話番号、東区 261-0315、 南区 250-4134、 西区 503-6288、 浅南区 877-2146、 浅北区 819-0617、 秋区 821-2821、佐伯区 921-5010、 中区はセンター事務局へ。市ホームページのページ番号は4662です。依頼会員、提供会員として交流している一組に話を聞きました。提供会員、末崎豊さんと静子さんの70代の夫婦。子ども好きの皆さん、一緒に活動しましょう。定年後、時間を持て余していた5年ほど前、市民と市政でこの活動の講座を見つけたのが登録のきっかけ、と話す静子さん。以後、扱った子どもは40人以上。鳥居さん親子との交流は4年目を迎えます。部屋には手先が器用な豊さんの手作りおもちゃも並んでいます。ゆいちゃんは本当に孫のよう。一緒に遊ぶ時間が活力になり、成長を見守りたいから健康にも気をつけている。相乗効果だね。活動が日々の原動力になっていると笑顔で話します。子供が好きな人は提供会員になって活動してみて、と呼びかけます。依頼会員、鳥居あゆみさん、41歳。一緒に子育て、感謝しています。鳥居さんは、娘、ゆいちゃん、4歳を妊娠中に仕事復帰を見越して、依頼会員として登録。ゆいちゃんが10ヶ月の時、マッチングで提供会員の末崎さん夫婦と出会いました。以来、保育園への送迎や休園の日などの預かりをお願いしています。近所のスーパーで買い物中の末崎さん夫婦と娘を見かけた知り合いが、おばあちゃんたちと一緒だったね、と間違うほど自然な関係。一緒に子育てをしてもらっているようで本当に感謝しています、と微笑みます。この記事の問い合わせ先はファミリーサポートセンター事務局、健康科学館内、電話 246-4455 です。ファミリーサポートセンターでした。住民主体型生活支援訪問サービス。市は地域における支え合いの体制づくりを推進しています。その取り組みの一つである住民主体型生活支援訪問サービスを実施する団体を募集します。問い合わせ先は高齢福祉課、電話 504-2145、 ファックス 504-2136。 住民主体型生活支援訪問サービスとは、地区社会福祉協議会や老人クラブなどの地域団体が簡易な生活支援があれば自宅で自立した生活を送ることができる要支援者などを訪問し、生活の支援を行うサービスです。市は実施団体に対して運営費などの一部を補助しています。生活支援の例、家の掃除、草むしり、 電球の交換、買い物の付き添いなど。リポート、やりがいある活動、広がるつながり。ふれあいサービスもちもちの木、西区甲午地区。昨年夏に活動スタート。現在40代から70代の会員28人が甲午、草津、古田地区で外出時の付き添いや庭木の手入れなどの依頼に応じています。より良いサービスに向け、毎月の勉強会で情報交換などにも力を入れているこの団体。コーディネーターの戸川富子さんは、やりがいのある活動を通じ、人とのつながりも広がっています、と手応えを感じています。補助金を支給します。対象、要支援者などの高齢者の自宅を訪問し、生活支援サービスを提供する地域団体。補助期間、10月1日日曜日から来年3月31日日曜日。補助金額、運営費、年10万円限度、新規は20万円。活動を行うボランティアなどを調整するコーディネーターへの謝礼金、1日1000円。募集期間、7月3日月曜日から31日月曜日。次回募集は10月2日月曜日から31日火曜日です。詳しくは市ホームページで。市ホームページのページ番号は6215です。この記事の問い合わせ先は高齢福祉課。電話504-2145。住民主体型生活支援訪問サービスでした。広島市価格高騰重点支援給付金。エネルギー、食料品などの価格高騰による負担を軽減するため、住民税非課税世帯などへ1世帯あたり3万円を支給します。対象世帯の区分と手続き。1、令和4年度住民税非課税世帯。世帯全員の令和4年度の住民税均等割が非課税の世帯。2、令和5年度住民税非課税世帯。世帯全員の令和5年度の住民税均等割が非課税の世帯。手続き。市から給付内容や確認事項が書かれた確認書などが届いたら、内容を確認して返送してください。1は5月に送付済み、2は7月に送付予定。世帯の中に転入した人がいるなどの理由で、1と2に該当するが、書類が届いていない世帯。確認書などが届いていない場合は、申請が必要です。この後紹介する事務センターへお問い合わせを。3、家計急変世帯。令和5年1月から8月の間で家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にある世帯。給付金を受け取るには申請が必要です。この後紹介する事務センターへお問い合わせを。家計が急変したことについて、収入または所得を申告する必要があります。支給額、1世帯あたり3万円。申請期限、9月29日金曜日、消印有効。なお、対象と思われる世帯で確認書が届いていない場合など、不明な点があれば、この後紹介する事務センターへお問い合わせください。先ほどの表の1のうち、前回の給付金により、口座情報が把握できている人には、すでに給付済みです。手続きは必要ありません。以下の世帯は対象になりません。住民票上に課税されている人がいる世帯。課税されている人と居住地は異なるが、住民票上の同一世帯として登録している場合を含む。世帯員の全員が 課税されている人から扶養などを受けている世帯など。問い合わせ先は広島市価格高騰重点支援給付金事務センター、電話569-4504、ファックス569-4507。受付時間は午前9時から午後5時15分。土曜日、日曜日、祝日、休日は除きます。市ホームページのページ番号は325599です。広島市価格高騰重点支援給付金でした。新型コロナウイルス感染症。発熱や咳、倦怠感などの症状がある人は、かかりつけ医、または受診案内、相談ダイヤル、電話241-4566へ連絡してください。新型コロナウイルス感染症でした。第1部を終わります。この広報広島市民と市政は、広島市広報課がお届けしています。配信した情報と同様の内容が、広島市ホームページ上でもご覧になれます。どうぞご利用ください。お問い合わせ先は、電話 082-504-2117。電子メールアドレス、koho@cit.hiroshima.lg.jp です。続いて、第2部をお聞きください。